渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日もね、いただいたレター、お便りをご紹介するんですけども、以前ご相談いただいた方から、レターね、ご紹介させてもらって、その放送を受けて、その後こうなりましたとか、今こんなこと考えてますとか、こんな気づきがありましたっていうね、まあ、後日談として、メッセージをねいただいていて、そういうねレターをちょっと中心にご紹介したいと思います。まあほんまにね、こう、まあ、相談、人の悩みを聞かせてもらえるっていうのも、これ結構特殊ですよね。なかなかね、こう友達同士であったとしても、あんまりこう悩みを打ち明けて、まあそういうね関係も、そういう関係の友達もね、いらっしゃる方もいるとは思うんですけども、なかなか人の悩み事とかを聞かせてもらう機会ってそこまで多くはない。で、ましてやこう自分のね身の回りの人とか家族ならまだねあり得るかもしれないですけど、全然関係のないね、こう普段やったらこう接することもないような方の相談とか悩みっていうのを聞かせてもらえる。もう僕自身このねラジオをまあ何年もやってるわけなんですけど、たくさんの方のこう心の内を聞かせてもらって、なんかほんまに何やろ、人生何周分もなんかいろんな経験させてもらってるんちゃうかなと、そんな気がするんですけども、今日もね、またこうして、ご相談させてもらって、今こうですって、また考えをね、こう聞かせてもらえる、教えてもらえるっていうのは、僕にとってもそうやし、みんなにとってもね、きっと何か、こう一つ気づきがね、得られたりとか、何かのきっかけになったり、ね、得るものがたくさんあるんじゃないかなと思って、なので、ありがたくね、ご紹介させてほしいなと思い、放送しております。はい、今ね、自宅のいつもの、デスクで収録してるんですけども、ちょっと寒くて、暖房ちょっと今日はもう夜つけるかなっていうぐらい、関西ね、冷え込んできまして、まあ雨がね、降ってたりもするんで、なんかこう、お日様のね、ポカポカ陽気がなく、まあ、余計ちょっと肌寒く感じるかもしれないですけど、そのリビングにね、温度計、湿度計っていうのがあるんですけども、温度がもう20度を切ってる19度台を指して、いて、まあちょっと部屋の中もね20度切ってくるとちょっと寒くなってきますよね。なので、まあちょっと分厚めのねスウェットというか、あの暖かめの服着たりはしてるんですけども、やっぱなんか空気がちょっと冷たい感じなんで、暖房入れようかなみたいな。でね、ガスファンヒーターとかもろもろ冬のね、家電とか加湿器とかもちょっといつねそろそろ使うかなっていうことで、押し入れから出してきて、設置してみたいなそんな冬自宅をね先ほどしてたんですけども、ちょっとね手先の寒さを若干感じながら、今日もね放送していきたいと思います。ぜひね最後までお付き合いください。あ、そうそう、もう一つね言いたいことあったんですけど、近々ねコラボ対談放送をね、したいと思ってます。次回で公開できるとは思うんですけど、まあ多分次回に、コラボ企画ですね。久々。その妻とね、対談収録っていうのはちょこちょこやってるんですけども、まあ妻っていうのは身内ですよ。渡辺夫婦の二人ごとなんで、まあレギュラーメンバーというか、ですよね。妻とはまあちょこちょこやってるんですけど、そうじゃなくて、外部の人。渡辺夫婦ではない、ね、外部の人、をゲストとしてお招きして、このチャンネルで、対談放送をするというね、コラボ企画。これをね、久々、もう最後にやったんってもう何年も前やと思う。一時期ね、結構、他の人をね、お友達とか、招いて、ゲストね、招きまして、対談っていろいろやってたんですけど、もうここ数年やってなかったんですが、久々にね、コラボしたいと思います。っていうのも、これはね、スタンド FM の、メンバーシップ、声日記の方では、 ちょっとね、お話ししたんですけど、最近ちょっとすごい面白い出会いがありまして、もともと、渡辺夫婦のファン、視聴者の方で、ずっとね、応援して、まあ、ファンって言ってももう結構大ファンでいてくれてて嬉しい限りなんですけども、長年ね、見てくれてた、応援してくれてた方と、まあ、ひょんなことからね、直接出会っておしゃべりすることがいろいろありまして、で、そこでめちゃくちゃ意気投合してですね、うん、いや、その方ね、めちゃくちゃ面白いんですよ。書道家、書家って言うんですけど、まあ、その、書道ですよね。墨でね、文字を書く。それを、まあ、本業にしている方。で、その、YouTube とかそういう SNS とかの発信活動っていうのも取り組んでて。まあね、なんかは、もうそれだけでね、なかなか身近にいるような人ではないかなと思うんですけど、人間としてもね、人間としてもねって言い方もあるかもしれないですけど、その、お仕事も面白いし、人としてもすごい面白い人。で、あの、根本美紀さんっていうね、方なんですけども、もう意気投合して、あの、お友達にね、なりまして。で、もう話が尽きないんですよ。ちょっといろいろ喋ってみると。ね。で、まあ僕も配信もちろんしてるし、で、根本美紀さんも、配信、スタンド FM もやってるし、YouTube とかやって喋ってたりとかもよくするんで、じゃあもうなんかこれコラボっていう形で、マイク通してね、喋りまへんかということを言ったら、あ、もうそれぜひやりたかったってことで、乗ってくれて。ほな、そうと決まったらね、一回やってみましょうってことで、コラボ収録。まだね、終わってないんですけども、する予定になってます。なので、もう次回とか次次回ぐらいにはもう公開してるかなって思うので、ぜひこのコラボの対談がね、アップされた際は、もちろん聞いていただいて。で、よければ、なんか反応とかね、いろいろいただけると、嬉しいかなと。根本美紀さんも喜ぶかなと思いますので、あの、おもてなしをね、みんなでできたら、いいかなーって思ってます。そう、もともとね、あの、鍋友さんですし、もう YouTube の時からね、ずーっと見てくれてる人なんで、あの、全然ね、あの、初めましてかもしれないけど、まあもう仲間というかね、すでに。うん、なので、こう、鍋友の一員として、なんか、みんなで出迎えていただければ嬉しいかなと思います。で、ちなみに根本美紀さん、美紀さんって言ってるんですけど、あの、全然あの、さん付けとかじゃなくて、あの、タメ口で喋るようなね、仲なので。まあ、コラボ収録もそんな感じでリラックスして、どうなーんって感じで、ね、楽しく喋れればなって思うんですけども。まあ、そんなね、ちょっと、久々の、対談、コラボの企画っていうのも、控えてますので、こうご期待いただければ、と思います。はい。っていうのが、お知らせというか、予告ですね。はい。では、ここからは、レターご紹介したいと思います。まずはですね、メンバーシップのマロさんです。マロさんね、先日の放送で、付き合って3ヶ月の彼と別れしましたということで、彼からはね、なんか今はもう誰と付き合ってもうまくいく気がしないということを言われてお別れに至ったわけなんですけど、まあマロさんとしてはもうちょっとね、歩み寄れたんじゃないかと。まあ二人のね、価値観のすれ違いがね、出たっていうことが、まあお別れの原因にはなったけど、もうちょっと努力できたんじゃないかってことで、レターいただいたんですけども、放送を受けてね、さらに、あの、お返事が来ましたので、あの、ぜひね、ご紹介したいと思います。はい、最新のね、レターですね。渡辺夫婦さん、先日はレターを読んでいただきありがとうございました。実はレターを読んでいただくよりも前に、彼にもう一度やり直したいと伝えました。しかし、彼の中で別れるという意思は固かったようです。付き合った時から恋愛に対する考え方だけじゃなくて、仕事への向き合い方や経済的な感覚などの価値観も違うと思っていた。こちらの価値観に合わせて努力してもらうのも心苦しいし限界がある、と初めて彼の本心を打ち明けられ、挙句の果てには、今は一人にしてほしいと言われてしまいました。話し合うという土俵にさえ立たせてもらえず、とてもショックでした。ああ、話し合うって感じじゃなくて、もう一方的に伝えられて、これ以上はっていう形だったんですね。 これまではもっと愛情表現をしてほしいという私の価値観に対して彼が努力すると言って合わせてくれようとしていました。自分の願望ばかりで彼の価値観について深く知ろうとしていなかったことを反省しました。もう少し早く彼のことを知ろうとすることができていれば、もしかしたら結果は違ったのかもしれないと後悔が募りました。付き合ってすぐ遠距離になってしまったこともすれ違いの原因になっていたのかもしれません。別れてから1ヶ月弱経ちますが、彼のことを思い出しては辛い気持ちになってしまいます。彼を忘れて前を向きたいとは思っているのですが、もう少し時が経てば向こうが後悔する日がやってくるのではないかと、未だに期待を抱いてしまいます。前回のレターで大輝さんがおっしゃっていた、分かってほしい時ほど先に分かってあげるという言葉にハッとさせられ、その気持ちで彼に向き合いたいと強く思っています。まずは彼のペースに合わせながら、もう一度一緒にいれるように頑張りたいというのが本心です。完全に振られてしまい、もう可能性はないのかもしれませんが、長々とまとまりのない文章で申し訳ありません。ここまで読んでいただいてありがとうございます。大輝さんに何かお言葉いただけたら幸いです。これからも応援しています。はい。というね、マロさんから、追加でレターいただきました。付き合ってすぐ遠距離っていうのもあったんですね。だからマロさん的にはやっぱり、愛情表現ね、こうしてほしいタイプの方で、物理的にね、距離も離れてしまったってなると、やっぱり、いろいろね、不安もあったんじゃないかなって思います。その愛とかを、彼が私のことを大事に思ってくれてるっていうのをいろんな形でね、確認したかったのかなって。そのなかなかね、距離が離れている、気軽に会えない中で、そういうね、気持ちもあったのかななんてのも、なんかこう感じました。で、マロさん的にはね、私、ね、その、自分の願望ばかりってことで、私の価値観に対して彼が努力すると言って合わせようとしてくれていました。だから彼が私に合わせようとしてくれてたっていう認識なんですけど、彼の言葉はね、ちょっと逆ですよね。彼はこちらの価値観、だから自分の価値観に合わせてマロさんに努力してもらうのも心苦しいし限界があるってことで、まあなかなかね、その、愛情表現できない自分に、マロさんを合わせてもらってるみたいな。そんな捉え方なんですね。だからまあやっぱあれしてほしいとかこれしてほしい、もっとこうしたい、ああしたいっていうのが、マロさんは多分建設的な歩み寄りの話をしたかったと思うんですよ。もっとこうしよう、ああしよう。で、私はこうしたいからこうしてほしいって、まあストレートですよね。素直に。まあある意味素直にね。こうしてほしいっていうのを伝えてるわけなんですけど、それが彼にとっては、じゃあ二人のためにこうしようとか、自分はこうしたいから、それはできないとか。できないけど、なんていうのその歩み寄りで妥協点見つけるとか、そういう話じゃなくて、こうしてほしい、ああしてほしいって言われることが、なんかこう、前回のレターにも抱えてましたけどね、なんか気を張ってしまう。ね、無理をさせて申し訳ない。とかね、何かそういう、気持ちの捉え方をされてたんですよね。心苦しい。で、こっからはもう僕の個人としてのなんか、何思ったことなんですけども。まあ、そのね、もう一度一緒にいれるように頑張りたい。ね、もう一度向き合いたいっていうお気持ちもね、あるっていうことなんですけど、どうなんやろ。まあ、一人にしてほしいっていうことなんでね。まあ、一旦ちょっと一区切りつける、それが彼のペースに合わせるってことかもしんないですよね。彼のペースに合わせて話し合おうとかね、こうコンタクト取ってじゃなくて、彼はまあ一人にしてほしいっていうことでもうお別れを選んだわけじゃないですか。で、マロさんもそれを受け入れたわけですよね。お別れね、振られてしまいましたってことなので、結論ちょっと待ってではなくて、マロさんもまあそのことを受け入れた。前回もね、お別れしましたって書かれてたので、お別れをマロさんも受け入れたということなので、その彼の選択とか彼のペースを尊重してあげるっていうのが、もしかしたら彼のペースに合わせる。彼の、気持ちに寄り添うっていうこと、 にもなるんかなって思って。だから、一緒にいれるように頑張りたい、彼に向き合いたいってのはあるんですけど、彼の気持ちを尊重するなら、もうお別れするっていうのを二人でね、まあ、合意したわけなので、お別れしたという前提で、マロさん自身も過ごす。うん。まあね、思い出してね、悲しくなることもあるし、もしかしたらってちょっと期待をね、抱いてしまうこともあるかもしれんけど、二人の関係としては終わったと。いうことで、日々を過ごしていくっていうことなのかなっていう気はね、ちょっとしましたかな。またこうしてね、レターいただいてありがとうございます。マロさんらしい幸せをね、祈っております。ありがとうございました。はい、ではですね、続いて、鍋ともネームミーさん。582回でレターを取り上げていただいたミーですということで、前回のレターの、まあ、を受けて、前回のレターの放送を受けての、感想ですね、いただいてますのでご紹介します。このミーさんは、結婚して6年目になる同い年の夫がいるけれども、夫の風俗利用が発覚したと。で、夫はもともと ED 気味で、最後までできたことが一度もなくてっていう中で、まあ職場のストレスとか、いや日常のストレスの中で風俗、あと ED っていうのも、気がかりで、風俗を利用してしまったと。で、ミーさんにとっては風俗っていうのは浮気や不倫と一緒で、隠れてね、そういうとこ行ってたっていうのが発覚して、もう信頼関係が崩壊して精神的にズタボロになりましたということで、このね、気持ちをどうしたら安心できるのかとか、どうしたら夫をね信頼できるようになるのかっていうことでレターをいただいていました。はい。で、放送を受けてのね、レターです。はい、前回のレターではたくさん汲み取っていただきありがとうございます。大輝さんのお返事が的確すぎてびっくりしました。指摘の通り2人とも人の顔色を伺いすぎてしまうところがあり、結婚当初から本音や喧嘩や雰囲気が悪くなりそうなことを言うのをお互いにずっと避けていたように思います。そうな、こうね、夫が ED 気味でっていうのがあって、まあ、結婚当初からレスでしたっていうね、ことも教えていただいてて。おそらくなんかそういう性のことって結構大事じゃないですか。でもなかなかね、そういう話って本音で夫婦間であってもね、まあ、夫婦間やからこそかもしれないですけど、できなかったりする。で、ミーさんももしかしたらね、あんまりこう本音でね、夫婦で話せてない、なんていうかな、こう、触れてはいけないタブーみたいな感じで、お互いね、話題にあげないようにっていうようなね、感じやったんかなってことでお話ししてましたね。はい。で、ずっと避けていたと。で、今回のことが発覚して以来、しんどい内容でもちゃんと話していこうと思い、タイミングを見計らいながら話す努力をしてきましたが、大輝さんにもはっきりと指摘されて、それでいいんだと背中を押されたような気がしました。夫にも少しずつでいいから思ったことを話すようにしてほしいと伝えたところ、夫は自分の気持ちを話すことは苦手だと言いつつも努力はすると言ってくれました。一人でいるときは不安になってしまうことも正直に夫に話してみてもいいのかなと今は思っています。抑圧されているようなとおっしゃっていた部分も、今も自分の中でこんなにも怒りが湧いてくるのはきっとそういうことなんだろうと思いました。発覚したあの日、もっと口汚く罵ってボコボコにしてやればよかったと最近よく思うのです。なるほどね。できればそれを今本人にぶつけてやりたいという気持ちはありつつも、あれから時間が経ってしまっているので、どう切り出したらいいのか、そもそもぶつけること自体が正解なのかわかりません。そういう感情も分かってあげて、出してあげてとおっしゃっていましたが、何かおすすめの消化方法があれば教えていただきたいです。また長くなってしまいすみません。寒くなったり暑くなったりしてますので、大輝さん、恵美さん、皆さんお体ご自愛くださいませ。推進、夫のスマホは見ないように頑張ります。ということで、ミーさんですね。ありがとうございます。まあ、まだミーさんの中で全然終わった話ではないんですよね。で、夫にも夫の事情があるっていうのは頭ではわかるけれども、でも、みたいなね。 そうは言ってもボコボコにしてやろうかっていうそんな気持ちがこうふつふつとね、思うと、いうことですよね。まあこれからやと思いますよ、お二人の関係っていうのはね。これぐらい不安になるぐらい怒りがこみ上げてくるぐらい、まあ大事に思っていらっしゃるってことじゃないですか。どうでもいい人やったらもう浮気、まあ風俗がそのなんていうの、法律的にというか、その例えば裁判とかで何こう浮気っていうか不倫っていうか、そういうのと同じ扱いをされるのか、僕は法律の専門家じゃないのでよくわかんないんですけど、もう離婚じゃって言って別れることもできたじゃないですか。慰謝料よこせ言うてね。そういう選択もミーさんはできたと思うんですけど、そうじゃなくて二人で一緒にね、これからも暮らしていくことを選んでるわけやし、一緒にね暮らす結婚夫婦関係を継続するだけじゃなくて、より良い夫婦になっていくために、こうもっと話し合えたらいいかなとか、いろいろねこう工夫しようと努力しようとしているじゃないですか。それぐらい二人で一緒にいたいっていうね、それだけじゃないですか。だから二人の、あの夫婦の関係っていうのはこれから、まあこれからというか今までも夫婦やったんですけど、これからまた、あの、新しいね、関係をゆっくり築いていくっていうことなのかなって思いますけどね。今までその6年目、5年間か、5年間の間になかなか本音で話せてないところももしかしたら多かったかもしれない。顔色を伺いすぎて、これは言ったらあかんかなとか、いうことで思ったことがあっても、押し込めるとか、ほんま言ってあげたい、言ってやりたいこともあったけど言わないようにしたりとか、そういう二人の関係性あり方がもしかしたら夫さんの、風俗利用隠れてね、相談してくれてもよかったじゃないですか、もっと早くにね、ED が気になるっていうこと、セックスレスになってしまっていることとか、子供がね、このままじゃできないなっていう不安とか、あるいはその1年間にわたってね、何度か利用する前に、例えば1回目2回目の段階で、いや実はって言ってくれたらまた違ったかもしれないですよね。でも言えない、言えないような関係を二人でずっと作ってきてしまってたわけじゃないですか。それは夫さんももともとね、本音、言えないタイプかもしれないですけど、なおさら二人の関係の中であまり自分の不安とか思っていることとかを言えなかった。で、ミーさん自身もおそらく言えてないことあったと思うし、もしかしたら何か思ってるところがあったかもしれないけど、聞けなかったとかね。聞かないようにしていた、気にしないようにしていたってこともあったかもしれないですよね。あの、うちのメンタルコーチがですね、大変、大変というのは大きく変わると書くと。なので、大変なことがあった時というのは大きく変わる、大きく変えられるチャンスなんだってことをね、言ってましたけど。それはなんか割と人生のなんか法則かもなーなんてことも思ったりしますね。大変なことがある分、大きく変われるっていうね。だからもしかしたらミーさんご夫婦ご夫妻にとってはまあすごくね大変な状況やと思うんですけども、その分二人の関係性がもっと二人らしくね変われるチャンスが来てるのかもしれないですね。なのでゆっくり大丈夫なので、お二人の人生をこれから二人でね歩んでいければなって思ってます。で、ただね、そうは言っても怒りの感情ってなんかまだまだ出てきたりするってこともあるようなんですけども、その時は、その怒ってる自分もちゃんとね、受け入れてあげてほしいなって思います。もう過ぎた話やないかと。今更何怒ってんねんじゃなくて、まあそれをね、夫さんに直接ぶつけるかどうかはまた別問題やとは思うんですけども、自分で思う分にはまあいいじゃないですか。だからそう思っちゃう自分も、あの、許してあげてほしいなって思うし、もしなんか消化しきれないなとか、なんかもう頭がぐるぐるしてきたっていうことであれば、ぜひ直接ね、お話聞かせていただければ、何かお力になれることもあるんじゃないかなと思うので、このカウンセリングっていうのも、もしよければ活用していただけると何か、 一つのきっかけになるのかなって思ったりしてます。はい。なので、まあ、もし興味があればね、説明欄にも URL 貼ってますので。あ、今ね、またというか、その、ご依頼いただいた方に、そのご案内させていただいてるっていう状況なので、ちょっとなんかクローズドな、今、変な感じになってるんですけども、はい。なんかこのページから誰でもどうぞっていう感じではなくて、こう、ちょっと興味ありますって言っていただいた方に直接ご案内してるので、うん。説明欄にね、ちょっとこっから問い合わせてくださいっていう説明してると思うんですけども、そっからもし連絡いただければ、またお返事させてもらうので、はい。まあ、みーさんに限らずね、もしなんかこう、直接喋りたいなとか、相談したいなっていうことがあれば、気軽にね、連絡いただければと思います。はい。みーさん、レターありがとうございました。では、最後の方です。こちらはですね、お昼に何を食べますかっていうご質問で、その後日談とかとはね、またちょっと毛色は違うんですけども、普通おたということでね、ご紹介させていただきます。ラジオネーム、おなつさん。いつもラジオ配信楽しみにしています。ありがとうございます。渡辺夫婦さん、たそちゃん、こんにちはということで。はい、こんにちは。質問なのですが、渡辺夫婦のお二人はお昼ご飯に何を食べることが多いですか？以前お昼ご飯は鶏胸肉とサバ缶を交互に使って料理をしているとお聞きしたのですが、今も継続中でしょうか？6月に第一子を出産してからバタバタな毎日の中でお昼ご飯が適当になりがちでカップラーメンばかりになってしまいます。よかったら簡単に作れるおすすめメニューも教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。と。はい。いうことで、おなつさん、レターありがとうございます。はい。お昼ご飯ね。お昼ご飯ってみんな何食べますかね。外にね、出ていらっしゃる方は、まあ、外でなんか外食したり、車内の食堂で食べたり、まあ、お弁当作って持っていかれる方もいらっしゃるかもしれないですよね。まあ、逆に、まあ、僕みたいに在宅の仕事、リモートで在宅で働いてたりとか、フリーランスで家にいること多かったりとか、あるいは、主婦の方で、お昼家で食べますっていう方やったりね。まあ、休日もそうですね。休日のお昼とかね。何食べますか？で、これね、実は最近ちょっと事情が変わってまして、おなつさんにとってあまり参考にならない事情の変わり方をしてしまってるかもしれないですね。っていうのも、ここ半年、いつぐらいからかな？半年ぐらいとかから、その、あんまり鶏胸肉使わなくなりました。で、サバ缶はなんかもう割と1年前ぐらいからあんまり使ってなかったのかな。うん、そう。このね、鶏胸とサバ缶の習慣はね、結構変わったんですよ。っていうのも、まあ、飽きたっていうのが一番の理由かな。飽きたっていうのと、で、なんでこの鶏胸使ってたかっていうと、まあ、主に弓ハーンが、その、カロリーとか脂質とかを結構気にしてた時期の名残で、鶏胸肉って、まあ低カロリーで高タンパクじゃないですか。で、タンパク質もたくさん取りたいなっていう事情もあったんで、鶏胸肉をよく使ってましたと。で、サバ缶っていうのも、まあストックがね、しやすいじゃないですか。で、ストックしやすくて、まあその、魚の栄養も取れるってことで、あんまりこう、魚って意識しないと、こう、少なくなりがちじゃないですか。だからまあ、サバ缶もええなってことで、サバ缶とか使ってたんですけど、まあ、鶏胸別に大好きではもともとなくて、いいんですけど、鶏胸ばっかり食べたいってわけでもないし、サバ缶もなんかめちゃくちゃ大好きっていうよりは、まあ、好きなんですけどね。まあ、なんかこれも弓ハーンかな。だからどっちも弓ハーン都合で、鶏胸肉とサバ缶は、主に使われてたんですよ。ただ、サバ缶はユミハーンがもうなんか、あんまり好きじゃなくなってきたって言って買わないようになり、鶏胸肉もそのこだわりっていうのが、カロリーとかのこだわり、今はもう全然ないんで、なくなって、まあ、使わなくなってったっていう。で、ただユミハーンだけの都合じゃなくて、僕も昼ご飯とかも割とパパッと作りたかったんで、まあもう鶏胸とかサバ缶とかもうメニュー決まってたら、メインが決まってたら、あとは、ある食材でパパッと炒め物とかして、オッケーって感じでやってたのが前のスタイルなんですよ。ただ今は、どうなったかっていうと、その、弓ハーンがその忙しくね、いろいろ、 やってたっていうのはいろんな配信でお伝えしてると思うんですけど、その分僕が結構一人で買い物もするし料理も作るしっていう習慣が何ヶ月か続いたんですよ。でするとなんかまあ買い物するときに、まあ、適当に肉買ってみたり、肉もなんか鶏胸肉だけじゃなくて豚こま買ってみようかとか、じゃあ今日は鶏ミンチ適当に買ってみようかとか、あとはまあ手羽先買ってみようかとか、なんとなく適当にスーパーで目についたお肉買うようになったりしたんですよ。自分で一人で買い物もするしご飯も作るしってなった時に、あ、なんかこれ買おうかあれ買おうかとか言って、まあ僕もだから自分のやりたいことを素直に叶えるっていうことができるようになってきたからやと思うんですよね。そう、前まではなんかお昼なんて何でもいいっていう、なんか自分のやりたいこと食べたいものっていうのがようわからん状態で、こう手間がかからないで栄養価が高いっていうのだけ意識してたんで、もうなんか鶏胸とサバ缶だけみたいな感じやったんですけど、最近はなんかこれ食べてみたいな、こんなん作ってみようかっていう自分の好奇心が結構出てくる。で、出てきたのをちゃんと優先してあげる、聞いてあげるっていう習慣を作ったか。あ、それがでかいな。うん、話しながら思いましたけど、それでかいですわ。僕が自分のやりたいことに目覚めたっていう。だから、買い物行った時も、じゃあ鶏胸肉、ポイポイポイポイポイじゃなくて、そう、豚こま買ってみようかとか、他の肉買ってみようかとか、あとはなんか、焼き鮭しようかと思って、酒買ったりとか、なんかホッケ買ってみたりとか、なんか、魚、いえ、魚焼きグリルもあるし、じゃあなんか魚買ってみようかとか言って、買ってみたりとか、なんかそういうちょっと冒険というか、いろんなお肉類を買うようになった。ですよね。で、野菜は、まあ、割と適当です。なんか、あ、小松菜買っとこうとか、ほうれん草買おうとか、白菜買おうとか、まあ、なんか安いやつとかね、目についたやつとか、を中心に野菜適当に買って、で、肉も、あ、なんか、豚こまにしようか、今日は豚ミンチにしようかとか、なんか適当に買うっていう。で、そんな感じで、食材がいろいろ、まあ、主に肉、メイン類ですね。肉、魚が、割と自由に買うようになりましたと。で、じゃあ料理はどうなんかっていうと、料理もなんか前まで同じような味付けばっかりずっとやってたんですけど、自分でね、なんかこう一人で料理もなんかやるようになって、今までは二人でやったりしてたんですけど、もう完全一人でやるようになって、で、だから自分の自由じゃないですか、レシピも。で、さっき言ったように、やりたいこと、食べたいものを素直に、叶えるマンに僕はなったので、じゃあ今日は、豚のミンチ肉があるから、で、家に豆板醤あるから、ちょっとなんか、麻婆茄子的な味付けにしてみようと思って、この前麻婆茄子作りましたし、じゃあ豚こまと、あ、で、今日作ったのは豚こまと、で、オイシックスで届いたなんかタンドリーチキンのスパイスっていうのが余ってて、あ、じゃあ豚こまとタンドリーチキンのスパイス使ってなんかレシピないかなと思って検索したら、豚のタンドリーポーク炒めみたいな出てきて、あ、これ美味しそうやなと思って、豚こまにタンドリーチキンの、タンドリーチキンまあタンドリースパイスっていうんかな、豚こまにスパイス振って、でマヨネーズと牛乳とケチャップと醤油とみたいな、で豚の味付けして、でそこに玉ねぎとかしめじとか入れて、ちょっとバーバーバーと炒めて、ご飯の上にポンって盛るみたいな。なんかそんな料理今日作りましたね。うん、とかで、なんか、ある食材に対して、じゃあこんな味付けがいいかな今日は。こんな風にできひんかなって言って、なんかいろいろ作るようになりました。うん。で、それは、まあ、楽しいですね。僕は料理はね、割と好きなんですよ。その、料理という行為自体。まあ、めんどくさい時もあるんですけど、作ること自体はそんなに嫌じゃないし、まあ、いろんな味付けでご飯食べれるのも、まあ、嬉しいんで、うん。なので、なんか最近は、なんかもう真逆なんですけど、鶏胸サバ缶固定で同じような味付けみたいな昼ご飯から、もう毎日違う食材で、 いろんな味付けでご飯作ってるっていう感じになりました。うん。楽しいからやってるみたいな。で、それ手間じゃないのっていうと、そこまで手間じゃないんですよ。結局作ってるのって鶏胸とサバ缶固定でやってたとしても、うん、ある程度やっぱり野菜切ったりとか炒めたりとか、調味料を混ぜたりとか、そういう工程はね、どうしても発生してたんですけど、うん、レシピいろいろ作り出してからも、結局食材切ったり炒めたり煮たりっていう工程自体はそんなに変わらないんで、まあ、ちょっとね、レシピどうしようって考える時間はあったりするし、新しいなんかやったことないような料理作るときには、その分量これで、これかな、あれかなとか、レシピ見ながらね、作ったりすることもあるんで、若干そら工程は増えたりするんですけど、そこまでなんか、うん、めちゃくちゃ手間かかって、もうやってられへんわって感じでもなく、まあなんか楽しんでお昼ご飯は。まあいろいろ食べれるし、いろんな味付けっていうかね、いろんなお肉とか食べれるのも普通に嬉しいんで、そういう意味でだいぶスタイル変わりましたね。うん。で、なんでそんな変わったのっていうと、まあ僕のマインドが変わったっていうのもそうやし、鶏胸使わなあかん、サバ缶使わなあかんじゃなくて、今どんな肉買ってきてもユミハーンが嫌がることなくて、うん、それは脂質が多いとかね、それはカロリーが多いとかいう NG が全然ないんで、もう僕も好きなように肉、食べたい肉を買ってくるし、それが OK になったから自由になった。自由になったんでかいですね。自由になったからこそ、じゃあ好きなようにやるぞ、みたいな。で、プラス、なんか今までは、こう、やっぱ手間をね、減らしたかったんで、いかにワンプレートで作るかみたいな感じで考えてたんですけど、その炒め物とかも、もう野菜いっぱい入れて、お肉入れて、もうその一皿で全部栄養素をゲットできるみたいな。まあフライパンも一つで済むし、みたいな。って思ってたんですけど、それはそれでやっぱ制約なんですよ。自由ではなくて、ワンプレートで作るっていう制限にいつの間にかなってて、いやでもそうじゃなくて、スープあってもいいやんとか、サラダにしてもいいやんっていう自由度が増えて、だから二皿、最近ね、お昼は一皿の時もあるし、二皿の時もありますね。今日はね、二皿でした。そのさっき言ったタンドリースパイス、豚こままぶして、玉ねぎとしめじで炒めて、で、それをご飯のお供のメインの料理としたんですけど、なんかめっちゃ茶色やし、玉ねぎとしめじだけかって思ったんで、中華スープもね、作りました。まあ、水に、鶏ガラスープの素を入れて、醤油と塩とごま油で味付けした中華スープなんですけど、それに白菜ね、細かく、千切りしたやつ入れて、あと人参もちょろっと余ってたんで、ポイポイって切って入れてっていう中華スープも作って、だから中華スープと、そのなんか豚こまの炒めのやつって2品にしたんですけど、まあ、するとまた満足度上がりますよね。やっぱスープあって、メインもあって、嬉しいな、美味しいなっていう。満足度上がるし、で、その一品でなんかいろいろ入れなあかんってなると、またそれはそれで大変なんですよ。その豚肉の炒め物に白菜とか人参入れてもいいんですけど、やっぱなんか、それはちょっと違うんですよね。なんか自分的には。いいけどちょっと食材入れすぎやろみたいな。でもスープとして分けることで、やっぱ満足度がすごい上がるなっていうのに気づいて、まあ、気づいてというか知ってたんですけど、お昼でもまあやったらいいやんってことでやったんですよ。で、すると、二品作る手間はあるっちゃあるけど、で、一品でいっぱい野菜入れなきゃ、なきゃというか、その食べたいからね。野菜とかいっぱい食べたいんで野菜いっぱい入れるってすると、またなんか味付けの都合とか、なんか一つの味付けがもうなんか大盛りになっちゃって、なんか、そんないらんわってなったりするんですけど。で、二品で分けるっていうのが意外と手間増えてるようで、レシピの自由度をすごい上げてくれるっていうのかな。で、スープなんてね、別に水に調味料入れてバーって沸騰したら野菜ポーンって放り込んだら終わりじゃないですか。だからそんなにね、簡単やし。うん、とか。 あとはピーマンあるんやったらピーマンババって切って耐熱容器に入れてチンしてめんつゆかけたらもうピーマンのおひたしになるじゃないですかっていう、なんかそのピーマンを炒め物に一緒に入れてとかなんか別の調理してでもいいけど、別にレンチンでねもう単体で一品ポンってできるから、それを一緒にするんじゃなくてあえて小鉢に入れる一品として独立させることで、なんか食卓の満足度が上がるというか、で上がるのにそんなに手間も増えてないっていうね。なんか最近その辺に気づいて、だから要するに食材お肉が自由になった、でレシピというか、そのワンプレートじゃなくてスープにしてもいいし小鉢にしてもいいし、あ、そうそう、あとはね、なんか生野菜をサイドに盛るっていう技をね取得しましたねまあこれ普通やと思うんですけど、今までだからキャベツと肉とってあるとキャベツと肉を一緒に炒めるっていう選択肢しかなかったんですけど、お昼って。でもキャベツを千切りにして生野菜として皿に盛って、でオリーブオイルと塩をかけて、で肉は肉で別の味付けとして盛るってすると、またね、その自由度上がるんですよ。なんかこう、例えば生姜焼きみたいにしたいけど、キャベツと一緒に炒めるのはちゃうなとかね。キャベツと一緒に炒めるのちゃうなっていうか、その、一緒に炒めても美味しいんですけど、肉食べてなんか生野菜も食べたいみたいな時あるじゃないですか。そういう時になんか全部一緒にワンプレートに持ってると、もうどの野菜食べても、どの肉食べても全部同じ味しかしないんで、なんか飽きてくるんですよね。でそうじゃなくて、肉と生野菜とか、肉と小鉢とか、メインとスープとか。うん、なんかこう、品数増えると、うん、やってられへんかと思いきや、意外と楽しいな、ということで、最近昼ご飯はね、なんかもう、自由に作ってます。はい。っていうのが、渡辺家の最近のお昼ご飯の、事情ですね。ちょっとお夏さんが参考になったかわからないんですけど。あ、ただ僕もね、一人の時はあんまり昼そんな作らないですかね。なんか夜に作ったやつを昼に回すことが多いですね。まあ、オイシックスの都合もあるんですけど、オイシックスってあの2人前で届くんで、2人前届いたけど、ユミハーンが東京行ってるとかで、夜一人でね、食べなあかんって時は、オイシックスのレシピを2人前夜に作って、で、1人前分はラップして冷蔵庫入れといて、翌日の昼にチンして食べるとか、いうことはね、よくしてますね。うん。だから、もしお夏さんね、その子育て中の方ももしかしたら活用できるかなって思ったんが、前日の夜とかになんか多めに作っといて、もうそれを翌日の昼温めて食べるとか、全く同じが味気ないんやったら、もうメインだけ同じのにして、ちょっとスープだけ作るとか、逆にスープを多めに作っといて、なんかメインだけなんか魚焼くとか、うん、なんかこう、手間を分散できる。どうせご飯夜作ってるんやったら、その時に多めになんか仕込んどくとかで、翌日の昼回すみたいなルーティーンにできると、もうちょっとね、なんかこう、食べたいもん食べれるんかなっていう気がしました。僕はね、それ一人の時はやってるアイディアなんですよ。そのなんか一からね、なんか忙しかったりで例えば自分一人しか食べへんのに、なんか一からいろいろ用意してってなるとめんどくさいじゃないですか。ね、もうどうせパッて食べて終わりやのにみたいなね、風に思っちゃったりもすると思うんですけど、一品、昨日の夜からあるわ、とかね。あとこれだけやったらいいわ、みたいな。チンだけしたらいいわとかやったらね、もうちょっとできるかなとか思ったり、あとはカップラーメン食べてもいいんですけど、カップラーメンとサラダも食べてるとかね、うん、まあ何かそういう、まあカップラーメンとかね、こう冷凍食品とかね、いろいろ便利なので、もちろんそれにね頼っていくっていうのも大事なんですけど、ただまあどうしてもね栄養とかいろいろ偏ってしまう部分もあるので、ね、ちゃんとしたご飯作らなきゃ取らなきゃでしんどくなると元も子もないんですけど、一方でねやっぱりしっかり栄養もね取ってほしいなって思うので、こう無理なくね うん。お昼も、美味しくね、栄養も取れてっていう食生活がね、できればいいですよね。まあちなみにね、簡単に作れるおすすめメニューを教えていただけると嬉しいですってあるんですけど、スープとか味噌汁は結構おすすめですよ。その野菜切って煮込んだ終わりじゃないですか。だから気軽にその野菜とかね、不足しがちな野菜も取れるし、もうなんなら一品もそれにしちゃってもいいしね。味噌汁なんて何入れても美味しいんで、トマトでもピーマンでも、キュウリはちょっと試したことないですけど、じゃがいもでも、人参でも、白菜でもキャベツでも、味噌汁ってマジで何入れても美味しいし、ご飯のお供になるし、まあそこにね、それこそサバ缶入れてもらってもいいし、お肉入れちゃってもいいし、何入れてもいいんでね。味噌汁ってマジでもう万能の、もう、味噌汁とご飯とかでも立派なね、ご飯になっちゃうんで、レシピになっちゃうんで。味噌汁やったり、まあコンソメスープにしたり、中華スープにしてもいいんですけど、スープで野菜ぶち込むっていうのは、結構まあ、簡単なレパートリーかなって思うんで。うん、僕は迷ったら味噌汁にするっていうのは、こう、日本人好みでね、結構いいんちゃうかなとは思ってます。おなつさんね、こう、第一子、6月にご出産、ね、バタバタな毎日だと思いますが、うん、栄養も、ね、できればしっかり取りながら、ただね、まあ無理はしないように、カップラーメンとかにね、全然頼れるもんは頼っちゃって OK なんで、うん。まあ、なんか毎日カップ麺じゃなくて、一日おきとかね、一週間に何回かカップ麺とかね、こう、ちょっと緩やかになればね、もうちょっとこう、安心できるし、食事も楽しめるかなって思うので、なんかいい塩梅でね、いろいろ試せたらいいですよね。はい、レターありがとうございました。なんかご飯の話ってめちゃ長いな。まあまあいいや。最近のね、ご飯の事情あんまり喋ってなかったんで、まあこんな感じですと。まあ僕が食べたいもんとかやりたいことに目覚め、いろんな自由度が、まあ、母のね、自由度も上がり、僕の自由度も上がり、まあ、食材ね、食べたいもん買ってきて、好きなレシピ、いろいろ、やったり、してるっていう、そんな状況ですね。ちなみにね、最近、オイスターソースはハマってます。あれね、炒め物に入れると、もう、途端に美味しいし、ご飯が進むんですよね。オイスターソースを使って炒め物するっていうのは、最近結構鉄板に。なってます。毎日はしないですけどね。それこそ毎日はもうしないんですけど、うん。でもなんか炒め物に今日はしようかっていう時はオイスターソース結構入れちゃうことが多いですね。うんうんうん。まあまた何か、なんかご飯でもいいですし、日常生活の中でこれどうしてますかとかあったら気軽にね、レターください。で、またカウンセリングとかね、興味ある方は、放送の説明欄に、お問い合わせ先も載せてますので、よかったらね、ご連絡いただけたらお返事させていただきますので、よろしくお願いします。はい、というわけで、今回の放送以上で最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。